声の広報、司法日立、令和2年、2020年2月5日号、ナンバー1668。目次、表紙、1ページ。特集、子ども通信員リポート、行政放送、2ページ。子どもコーナー、私の学校自慢、6ページ。子育て応援ハンドブックに広告を掲載しませんか？日立市ガイドブックに広告を掲載しませんか？住宅取得、空き家利活用に関する助成金。以上7ページ。申告が不要になる場合や、変更となった制度があります。確定申告の際にご確認ください。上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等がある方へ課税方式を選択することができます。以上8ページ。マイナンバーカードの申請をお手伝いします。市税の口座振替加入促進キャンペーン実施中。以上9ページ。ワンチームで本気のワークライフバランスを。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。青少年の健やかな成長のために、4。以上、10ページ。情報広場。お知らせ、11ページ。催し、13ページ。講座、14ページ。募集、15ページ。子供、16ページ。健康17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。オペラミュージカル、日立の玉手箱本公演。日立市。茨城キリスト教大学連絡協議会、学生プロジェクト成果発表会。以上、20ページ。目次終わり。表紙。写真は、行政放送日立ホットニュースの撮影風景です。主な内容。特集、子ども通信員リポート、行政放送、2ページ。
特集、子ども通信員リポート、行政放送。地上デジタル11チャンネル、ケーブルテレビで日立の魅力を伝える。ケーブルテレビ J-WAY の日立 J チャンネル。特徴の一つが、日立市がお送りする行政放送です。その番組制作の裏側を、子ども通信員の3人が取材しました。問い合わせ、広報戦略課、内線509。写真があります。テレビ画面に、手前左から、中高寺小学校6年、大森七香さん、助川小学校6年、鈴木英介さん、大瀬小学校6年、村山愛沙さん。後ろ左から株式会社 J-WAY 岡田雄介さん。日立市広報戦略課草壁智子主事のにこやかな5人がいます。ケーブルテレビ J-WAY は株式会社 J-WAY が経営するケーブルテレビ局です。写真終わり。毎日更新、デイリー日立ができるまで。デイリー日立は行政放送日立ホットニュースの番組内で放送されているニュースコーナーです。行政放送とは、日立市は司法をはじめいろいろな方法で市役所からの情報を市民の皆さんにお伝えしています。その中で、ケーブルテレビを活用し、映像でわかりやすく 新鮮な情報をお伝えしているのが行政放送です。日立市が企画し、株式会社 J-WAY に委託して制作・放送しています。ポイント、番組の制作本数は年間300本以上にもなります。9. どのようにして放送内容を考えていますか？ A. 新たな事業の紹介、イベントの開催、サービスを受けるための手続きなど、その時々で一番伝えたい市の動きや生活に関わる最新情報を選んでいます。中、2ページから4ページに、デイリー日立ができるまでのニュースの選定から放送までの制作過程が書かれています。中終わり。1. ニュースの選定。事業の担当箇所から寄せられたテーマのほか、司法などからネタとなる記事をピックアップ。翌週5日分のニュース、1日に3本を選定し、取り上げるテーマと放送日が記載された取材表を作成します。写真が2枚あります。1枚目、資料をもとに話し合う3人の職員です。2枚目、タイムリーな情報を市民の皆さんに伝えるため、日下部主事です。写真終わり。2. 撮影、取材、原稿作成、編集。取材表をもとに、ケーブルテレビ J-WAY の制作スタッフが、撮影、写真、取材、原稿の作成を行います。必要に応じて、広報戦略課の職員が収録をサポートしています。写真があります。編集機材を前にする子ども通信員の3人です。写真終わり。9. 行政放送で日立市のどういう魅力を伝えようとしているのですか？ A. 観光スポットだけでなく、暮らしやすさ、頑張っている人たち、地域の特色など、あまり意識されていない魅力を伝えていきたいです。記念図書館の図書館祭りの取材現場に密着。撮影をする際の心構え。取材では撮影した映像から何を伝えたいかが大事。放送を見て、今度図書館に行ってみようと思ってもらえるようになる。それが今回のニュースのゴール地点となります。写真があります。撮影した映像から何を伝えるのか。岡田さんから話を聞く子ども通信員の3人です。写真終わり。撮影を体験。撮影場所に着くと、まず自分の足で現場を見て何を撮るかを考えます。事前にホームページなどでイベントの情報を頭に入れておきますが、現場は生き物。常に状況が変わります。カメラマンは撮影場所にカメラと三脚を一人で担いで持参します。子ども通信員の3人はカメラの使い方を教わると予想以上に重いカメラに驚きながらも自分たちの手で撮影に挑戦しました。写真が2枚あります。1枚目、岡田さんとカメラを持ちニコニコ顔の村山さんです。2枚目、自分の足で動き、撮影する絵の構成を考える。図書館祭りに出される本を見ている日下部主事と、その様子を撮影する岡田さん、後ろから見守る子ども通信員たちです。写真終わり。原稿作成、編集。9. 行政放送だからこそ気をつけていることはありますか？ A. 間違った情報を流さないことが原則です。難しい内容をわかりやすく楽しみながら見ていただくことを心がけています。 ポイント。原稿は小学5、6年生にわかる内容になるよう心がけています。テレビは、見る、聞く、感じるが同時にできます。原稿は、見てわかる情報と言葉で伝える情報を選んで作ります。原稿作成後は、取材映像の編集。内容に合わせ映像をつなぎ、テロップなどを入れます。編集では、1分の映像を作るのに、約1時間かかります。写真があります。約2分間に伝えたいことをまとめ、編集する。編集作業を見守る子ども通信員の3人です。写真終わり。3. 放送当日のタイムスケジュール。放送当日、月曜から金曜日、祝日年末年始を除く、は、朝から原稿の確認やアナウンサーの原稿読みの収録などを行います。10分のニュースコーナーですが、間違いはないか、言葉遣いはわかりやすいかなど、複数の目で何度も確認します。図があります。放送前日から初回放送までの株式会社 J-WAY と広報戦略課のタイムスケジュールがあります。中央に時刻、左側に J-WAY、右側に広報戦略課の時刻に合わせた仕事が書かれています。J-WAY は前日の15時までに取材内容の編集後、作成した原稿を広報戦略課へ送付。広報戦略課は放送当日13時までに J-WAY が作成した原稿の確認・修正、資料を見直すほか、直接担当課や取材担当者に内容を確認し、修正。J-WAY 当日13時30分。アナウンサーの原稿読みの収録、写真、14時から15時30分、編集作業、映像にナレーション、BGM などを載せる、終了後、番組データを広報戦略課へ送信、広報戦略課、15時30分から17時、試写、番組データ、必要に応じて修正を J-WAY へ依頼。写真があります。番組データを確認する広報戦略課の職員たちです。写真終わり。J-WAY 16時30分。修正した番組データを広報戦略課へ。17時、番組内容の最終確認。放送スケジュール、テレビなどで見ることができる番組表、作成。番組が正しく放送されているか、最終確認。完成。19時30分から初回放送。放送時間、月曜から金曜日。当日、19時30分、20時30分、21時30分、22時30分。翌日、7時30分、8時30分、9時30分、10時30分、12時30分。週末は月曜から金曜日の総集編を放送。図終わり。デイリー日立はこんなことを放送しています。いずれも内容の写真があります。新たな事業の紹介。便利なサービスを利用してほしい。日下部主事。高齢者お出かけ支援事業です。イベントの紹介。次回はもっとたくさんの人に来てほしい。広報戦略課、木村主事。日立桜ロードレース。アスリートや事業者の市役所訪問。頑張っている人を応援したい。広報戦略課小林主事。小川市長を中央にメダルをかけた男性たちです。写真終わり。 9、行政放送に関わる上でやりがいを感じることはありますか？ A、市民の皆さんから番組を見たよ、伝えたいことがよくわかったよ、など反響があった時です。その他の行政情報番組、丸ごと日立情報ネット、毎週土曜日更新、日常生活に役立つ情報をお伝えする生活情報番組。写真があります。番組映像です。ハイタッチランド晴れニコ。放送時間、7時、12時など。写真終わり。キャッチアップ、いいね。毎週土曜日更新。歴史、文化、ゆかりの人物など、日立市の魅力を紹介。写真があります。日立風流物の映像です。放送時間、8時、10時、19時など。写真終わり。緊急文字放送、L 字放送。災害時などの緊急情報や天気予報など即時性のある情報を放送。写真があります。緊急文字放送が画面左側から下の右側へ L 字の形で示されています。これが L 字です。放送時間、天気予報9時55分、12時55分など、緊急情報は随時。写真終わり。行政放送の内容など、詳しくは市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。ボイス、取材を終えて、大瀬小学校6年、村山愛沙さん、写真。今回の取材を通して、特に印象に残っていることは、J-WAY の方が取材している様子を実際に見学できたことです。そこでは、この放送を通して何を伝えたいのか、周りの状況を理解しながら、どこを映像に撮ればわかりやすく伝わるのかなどを考えて、撮影をしていました。普段何気なく見ている映像の裏側には、このような苦労があったということに、とても驚きました。また、短いニュースでも制作するにはたくさんの労力や時間が必要なことを学ぶことができました。今回の取材は、私にとってとても貴重な体験となりました。制作に関わった人たちの思いが詰まっている番組を、これからは何を伝えたいのかを考えながら見ていきたいです。助川小学校6年鈴木英介さん、写真。僕はもっと多くの人に行政放送を見てもらいたいと思います。なぜなら、行政放送は僕たち市民にとって身近なものだからです。僕は行政放送というのは硬いものだと思っていました。だから番組もあまり見ていませんでした。しかし、本当は違いました。まず取材をする方はとても楽しそうに、そこにいる方とも話をしながら取材していて、驚きました。また、市役所の方とも協力して、放送内容などを工夫していることも知り、放送を見る人のことを考えていて、すごいなぁと思いました。行政放送がどんなものなのかが分かったので、これからは、もっと番組を見ていきたいと思います。中高寺小学校6年、大森七香さん、写真。今回、行政放送の取材を通して、行政放送の役割、発信されている内容と制作過程を知ることができました。身近なイベント情報や生活情報など、私たちにとって役立つ情報は何かを考え、協議し、それから取材し、必要なことをわかりやすく正確に放送していることを知りました。また、 地域とのつながりの発信源だと強く思いました。番組を見て、イベントなどに参加する人が増えれば、それぞれの地域の活性化につながると思ったからです。これからも行政放送を通して、地域と地域がよりよく活性化し、発展していくといいなと願っています。行政放送を見るには、ケーブルテレビ J-WAY の日立 J チャンネル、地上デジタル11チャンネルで見ることができます。視聴するにはケーブルテレビ J-WAY への加入が必要です。ケーブルテレビ J-WAY の加入などについての問い合わせ、株式会社 J-WAY、電話0120-816-454。日立市ではケーブルテレビ J-WAY の他にもコミュニティ FM、FM 日立で市からのお知らせを放送しています。私たちも市役所で働くまで市の情報がこんなにたくさん放送されていることを知りませんでした。ぜひ番組を見たりラジオを聞いたりしたら放送された内容について詳しく聞きたい。もっとこんな情報が知りたいなど感想をお寄せください。一緒に日立市を盛り上げていきましょう。写真があります。左から広報戦略課小林秀樹主事、日下部智子主事、木村佐穂主事。行政放送のご感想をお待ちしています。写真終わり。
子供コーナー、私の学校自慢。魅力あふれる串形小学校、学校行事を通して、串形小学校6年、海の遊具。私が通う串形小学校は、全校児童が853人の大規模校です。大規模校ならではの魅力があります。その中でも3つの魅力を紹介します。一つ目は、縄跳び大会に向けての取り組みです。私たち6年生は、朝や放課後に担任の先生と一緒に練習を重ねています。やるたびに記録が伸びてきて、達成感があります。学級によっては、5分間で800回を達成するまで努力を重ねます。みんなで頑張ることで団結力が生まれます。今年もどの学級も頑張っています。2月の当日が楽しみです。2つ目は児童集会です。各委員会が企画、運営します。先日はいじめゼロ集会を運営委員会が行いました。自作のスライドの上映、写真や寸劇が見られます。いじめについて真剣に考えた時間でした。3つ目は、縦割りで遊ぶ、仲良しタイムです。低学年と高学年がセットになり、兄弟学級で遊びます。写真。主に高学年の学級が企画します。6年生は1年生と一緒に遊びます。廊下などで声を掛け合うなど、温かな雰囲気を感じます。串形小学校に通うことが私たちの誇りです。これからも伝統を守り、受け継いでいきます。豊浦の魅力発信。豊浦小学校6年石川睦美。ケーンとオスが鳴き、ちょっちょっとメスが鳴く鳥を見たことがありますか？正解は昔話にも登場するキジです。僕たちの学校は日立市北部に位置し、東に太平洋、西に関村さんがそびえ、自然豊かで空気が美味しいところにあります。毎朝僕たちは地域の方々に見守っていただき、安全に登校しています。僕たちの学校生活に大きな変化がありました。3年前から着工していた新校舎が完成し、写真、 3学期初めから新しい校舎、新しい机で気持ちの良いスタートを切りました。僕たちの毎日は、3年前に結成された上級生をリーダーとする TAT、豊浦挨拶隊を中心に、挨拶日本一の目標を掲げ、元気な挨拶からスタートします。写真。また、毎月6年生が中心となり、全学年を縦割りにした班で楽しく遊ぶ、ハッピータイムがあります。学年の壁を越えて、みんなが仲良く、たくさんの笑顔があふれています。僕たちは先輩から受け継いだ伝統を守り、地域の方々に感謝し、この地で心と体を育み続けます。そして、新たな1ページを刻むことができるように、一日一日を大切に生活していきます。
子育て応援ハンドブックに広告を掲載しませんか？子育て応援ハンドブックは、市の子育て支援に関する事業を紹介する冊子です。4月頃から中学生以下のお子さんがいるご家庭に配布する予定です。写真があります。現在のハンドブックの表紙、写真終わり。冊子の企画、B5 番、90ページ、発行部数3万部、掲載位置、ページ最下段、色数、4色ずりフルカラー、広告の大きさ、1、縦40ミリ×横78ミリ、募集枠、換算で10枠、先着順。料金、1枠16,500円。2、縦40ミリ×横156ミリ。料金、1枠33,000円。申し込み、2月12日水曜日から18日火曜日までに、子育て応援ハンドブック、広告掲載申込書、市のホームページからダウンロードできます、を直接か郵送で、広報戦略課内線293へ、後日、掲載の可否を通知します。広告の原稿は通知後に提出してください。日立市ガイドブックに広告を掲載しませんか？日立市ガイドブックは、市の魅力を紹介する冊子です。4月頃から市が開催するイベントなどで配布する予定です。写真があります。現在のガイドブックの表紙、写真終わり。冊子の企画、B5 番36ページ。発行部数2万部。掲載位置、ページ最下段。色数、4色ずりフルカラー。広告の大きさ、縦40ミリ×横156ミリ。募集枠、5枠。先着順。料金、1枠1万円。申し込み、2月12日水曜日から18日火曜日までに、日立市ガイドブック、広告掲載申込書、市のホームページからダウンロードできます。を直接か郵送で、シティプロモーション推進課、内線295へ、後日、掲載の可否を通知します。広告の原稿は通知後に提出してください。住宅取得、空き家利活用に関する助成金、ご活用ください。市では、子育て世帯、若年夫婦世帯の住宅取得等や空き家のリフォーム、解体に関する助成を行っています。住宅取得・賃貸に関する助成、子育て世帯など、助成名称・助成額・主な要件の順に読みます。日立子育て応援マイホーム取得助成、最大51万5千円、 平成30年4月1日以降に市内で住宅取得等を行うこと、新築、購入、増築、改築、建て替え対象、相続や贈与による取得や内外装のリフォームは対象外。山川住宅団地住み替え促進マイホーム取得助成、高鈴台、山の神、青葉台、道平、平和台、小崎台、中丸、花山、金沢、大原、根道ヶ丘、三日野原、最大101万5千円。平成31年4月1日以降に、山川住宅団地で住宅取得等を行うこと。山川住宅団地住み替え促進家賃助成、最大34万円。平成31年4月1日以降に、山川住宅団地で戸建て住宅を賃借すること。空き家のリフォーム解体に関する助成、個人、助成名称、助成額、主な要件の順に読みます。空き家利活用リフォーム助成、1年以上居住のように供されていない、または所有者などが亡くなった後、居住のように供されていない、延べ床面積50平方メートル以上の住宅のこと。最大30万円。平成31年4月1日以降に、新耐震基準、昭和56年6月1日以後の建築確認の空き家をリフォームして売買、賃貸借すること。空き家解体助成、最大30万円。平成31年4月1日以降に、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前の建築確認の空き家を解体して、跡地を売買、賃貸借すること。申し込み期限、3月16日月曜日まで。申し込み方法や制度の詳細については、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、住政策推進室、内線436。
申告が不要になる場合や、変更となった制度があります。確定申告の際にご確認ください。医療費控除を適用される方へ、平成29年分の確定申告から、領収書の提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。なお、税務署から医療費控除の明細書の記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間大切に保存しておいてください。令和元年分の確定申告までは、従来通り、領収書の添付、または提示による確定申告もできます。令和2年分以降は、医療費控除の明細書の作成、添付が必要となります。公的年金などを受給されている方へ、確定申告不要制度のお知らせ。公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。所得税の還付を受ける場合や、確定申告書の提出が要件となっている控除、例えば、純損失や雑損失の繰越控除など、 の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。平成27年分以後は、外国の制度に基づき、国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金などを受給されている方は、この制度は適用されません。消費税の確定申告をされる方へ。消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月1日以降の取引について、売上や仕入れなどを税率、軽減税率 8%、標準税率 10% ごとに区分して記帳するなどの経理、区分経理を行った帳簿が必要です。また、令和元年分からは、区分経理を行った帳簿に基づき、課税取引金額計算表の作成が必要となります。なお、消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や、受け取った請求書などの書類を保存する必要があります。問い合わせ、日立税務署、電話 21-6346。上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等がある方へ、課税方式を選択することができます。所得税 15.315% と住民税、市県民税 5% が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等は所得税と住民税とで異なる課税方式、申告扶養制度、総合課税、申告分離課税を選択できます。所得税と異なる課税方式を選択する場合、期限、納税通知書、税額決定通知書が送付される日まで、申告方法、確定申告書とは別に、市県民税申告書、確定申告書の控えと特定口座年間取引報告書の写しを添付を市民税課へ提出してください。申告扶養制度とは、住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等を申告しない方法です。例えば、確定申告で総合課税か申告分離課税を選択していても、市県民税で申告しないことを選択することができます。申告扶養制度を選択した所得は、合計所得金額や総所得金額に含まれません。配偶者控除や扶養控除の判定、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担割合、介護保険料、市営住宅の家賃、保育料、児童手当、児童扶養手当などに影響が出る場合があります。詳しくは、市のホームページ、http://www.city.hitachi.lg.jp/simin/006/002/p07311.html をご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。課税方式の選択に関する市のホームページ。 問い合わせ市民税課内線235。
マイナンバーカードの申請をお手伝いします。この機会にぜひマイナンバーカードをお作りください。市ではマイナンバーカードの申請希望者を対象に、無料の写真撮影からタブレット端末による申請までの一連の手続きを職員がサポートしています。こんな時に便利なマイナンバーカード。年金や税などの手続きの際に、本カード1枚でマイナンバーの提示と本人確認ができます。全国のコンビニエンスストアなどで住民票や印鑑登録証明書、戸籍全部個人事項証明書、各種税証明書を取得できます。年末年始を除く午前6時30分から午後11時。e-tax を利用しての確定申告など各種行政手続きなどのオンライン申請が利用できます。今後、国ではマイナンバーカードを活用した消費活性化策、プレミアム付きポイントの付与の導入や健康保険証としての利用を予定しています。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日、第3土曜日に続く日曜日を除くの午前9時から正午、午後1時から5時。ところ、市民課及び各支所。土曜日曜日は市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ実施。必要な持ち物、通知カードと一緒に送付された個人番号カード、交付申請書兼電子証明書発行申請書。更新の場合は、有効期限通知書またはお持ちのマイナンバーカード。申請書をお持ちでない場合や、お持ちの申請書の住所や氏名が住民登録の内容と異なる場合は、申請書を再発行しますので、以下の書類をご用意ください。本人確認書類。一点で良いもの。公的な顔写真付きの書類。運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど。二点必要なもの。健康保険証、医療受給者証、年金証書、社員証、学生証、本人名義の預金通帳など。注意事項。カードの申請及び受け取りの際は、必ず申請者本人がお越しください。なお、申請者が15歳未満の場合は、法定代理人、親権者、の方も一緒にお越しください。カードは約1ヶ月半後にお渡しします。お渡しする場所や必要な持ち物は申請者本人宛に郵送でお知らせします。更新をお忘れなく。マイナンバーカード、カード内の電子証明書には有効期限があります。期限が到来する方は更新手続きが必要です。該当する方には郵送でお知らせします。有効期限満了3ヶ月前から手続きか。発行時の年齢20歳以上。有効期限マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日。電子証明書、発行日から5回目の誕生日。19歳以下、マイナンバーカード、発行日から 5回目の誕生日、電子証明書、発行日から5回目の誕生日、在留期間の定めのない外国人住民の方も同様、問い合わせ、市民課、内線506、市税の口座振替加入促進キャンペーン実施中、市税の納付は安心便利な口座振替をご利用ください。口座振替を利用すると、納付のために役所や金融機関に足を運ぶ必要がなくなり、納め忘れも防げます。期間中、市税の口座振替を申し込んだ方の中から抽選で20人に、うららの湯縦横利用券2枚を申呈します。期間、2月20日木曜日まで。対象、固定資産税、都市計画税、固定資産税、焼却資産、市県民税、普通徴収、軽自動車税について、新たに口座振替を申し込んだ方、個人、すでに口座振替を利用している税目について、口座を変更する場合は対象外。口座振替の申し込み方法、口座振替依頼書、納税課や各支所、次の金融機関などの市内窓口にあります。2、必要事項を記入・押印し、口座振替を希望する金融機関などか、納税課、各支所に提出。振替は、申し込みをした月の翌月末以降の納期分から始まります。前期全納の申し込みをした場合は、令和2年度分から振替が始まります。今年度中は、お手元の納付書で納めてください。口座振替をすることができる金融機関。常陽銀行、みずほ銀行、東邦銀行、つくば銀行、東日本銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、中央労働金庫、日立農業協同組合、日立市多賀農業協同組合、ゆうちょ銀行。当選結果について、発送をもって発表に変えます。発送は3月中旬以降を予定。共有名義の固定資産税、都市計画税の場合、納税通知書に記載された代表者にお送りします。問い合わせ、納税課、内線、253。
ワンチームで本気のワークライフバランスを。女性の社会進出に伴い、男性の家事・育児参画がさらに注目を集めています。市でも昨年、家庭の危機管理として、男性が家事・育児に参画するメリットについての講演会を行い、大きな反響を得ました。詳細は市のホームページ、男女共同参画を進める集い2019を開催しましたをご覧ください。しかし、家事や育児に対する男性側の意識が高まりながらも、なかなか携われないのはなぜでしょう。長時間働く人が優秀だとする風潮が未だ残るなど、社会的な要因もありますが、時間の制約がもたらす仕事への不安感や同僚への後ろめたさなどから帰りがたくというのもありませんか？そこで今回は本気でワークライフバランス以下 WLB に取り組む一歩として仕事の積極的なマニュアル化と情報の共有化をご提案します。家事を妻任せにしていて、一日外出されたら家中がという笑えない話がありますが、仕事も同様、
あなたにしか任せられないと言われると、確かに嬉しいものですが、確実に休みにくくなります。それどころか自分の非常時には仕事が完全ストップする大きな危険をはらみます。マニュアル化は大変でも、長期的に見れば、チームで同様の対応が可能となり、様々なリスクを回避することができます。また、優先順位と進行管理を共有できれば、仕事の流れ全体を把握できて安心です。その上、皆が仕事を知ることで、業務に多角的な視点が入り、事務のスリム化や改善の機会となり得ます。仕事もワンチームで乗り切りましょう。また、厚生労働省働き方・休み方改善ポータルサイトというサイトもあります。様々なアイデアを駆使し、自分のチームに合った方法を見極め、進めるのも成功の秘訣です。WLB を推進するには、会社側が組織として取り組むことが大前提ですが、おのおのが自分の理想とするワークとライフのバランスを追求する強い意志を持って適切に休みを取るために仕事のコーディネートをしましょう。これらの WLB を進めるために得たマネジメント力や家庭生活で培った様々な経験は今後のあなたのキャリアをさらに輝かせるはずです。問い合わせ、女性青少年課、電話 26-0315。 シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。青少年の健やかな成長のために、4、青少年健全育成のための市民の集い、市政施行80周年記念事業。青少年健全育成のための市民の集いは、児童生徒の良い行いや、少年の主張、体験文、家庭の日、絵画、ポスターなどの作品で、顕著な成績を収めた児童生徒を称えるとともに、青少年健全育成活動を広く周知する目的で開催しています。入場は無料で、どなたでも観覧できます。多くの皆様のご来場をお待ちしています。みんなで、日立の子供たちを褒めたたえましょう。時、2月16日日曜日、午後1時から、受付は午後0時30分から。ところ、日立市民会館大ホール。内容、日立市青少年育成推進会議会長表彰、教育長表彰、少年の主張体験文発表、アトラクション、明秀学園日立高等学校ダンス部による発表。写真があります。昨年の表彰式の様子。写真終わり。問い合わせ、日立市青少年育成推進会議事務局、女性青少年課内、電話 26-0315。
情報広場、お知らせ。忘れていませんか？プレミアム商品券。購入引換券をお持ちで、プレミアム商品券の利用を希望される方は、販売期間内に社会福祉課窓口で商品券を購入してください。プレミアム商品券は、市内の加盟店、市のホームページか販売窓口のパンフレットに掲載で使用できます。持ち物、購入引換券、身分証明書、購入代金、販売期間、時間、2月29日土曜日まで、午前8時30分から午後5時15分。平日のみの販売ですが、2月29日土曜日のみ休日販売します。
引換券1人分につき2万5000円分の商品券を2万円で販売します。5000円、販売額4000円、単位で最高5回まで購入できます。商品券1枚の額面は500円で1冊10枚綴りです。使用期限、3月31日火曜日まで。プレミアム付き商品券とは、消費税増税の負担が大きいと見込まれる非課税の方や子育て世帯の世帯主の方の負担軽減及び地域経済の下支えのために発行される商品券です。問い合わせ、日立市プレミアム付き商品券専用ダイヤル、IP050-5528-5029。令和元年、台風15号及び19号災害に伴う融資制度、中小企業者向けについて、被災中小企業を支援するため、茨城県による災害対策融資、台風15号、19号特例が創設されました。融資限度額、8000万円。取扱期間、3月31日融資実行分まで。保証料率、融資利率は直接被害、間接被害の場合で異なります。詳細は茨城県のホームページをご覧ください。対象、台風15号、19号の影響により直接被害、事業用資産等への被害、及び間接被害、売上減少を受けた方。間接被害、売上減少の認定には、前年同期と比較して、20% 以上売上が減少していることなどの要件があります。2月10日、月曜日まで申請受付。申し込み方法など、詳細は市のホームページをご覧ください。申し込み。罹災証明は市民課。間接被害認定書は商工振興課。問い合わせ。商工振興課。内線471。児童手当特例給付の支給日は2月13日木曜日です。口座振込を指定している方には同日付で口座に入金します。金融機関により振込時間が異なります。窓口払いの方には別途通知します。なお、現況届を提出していない方には支給されませんので、至急、子育て支援課に提出してください。問い合わせ、子育て支援課、内線478。障害者就職面接会。厚生労働省、県、日立市、高萩市、北茨城市、ハローワークが合同開催。日時、2月18日火曜日、午後1時から3時30分。受付は午後0時30分から。場所、国民宿舎宇野岬カントリープラザ。問い合わせ、ハローワーク日立。電話 21-6441-31 シャープ。日立市高齢者政策推進会議の傍聴ができます。高齢者政策推進に向けた会議です。日時2月28日金曜日午後2時から。場所日立市消防本部講堂。先着10人。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。林野火災消防演習を実施します。日時、3月1日日曜日、午前10時から11時。場所、中央ダム周辺、中央町高原。内容、当日は防災ヘリが飛来し、 消防車がサイレンを鳴らしたり、発煙筒を使用したりします。問い合わせ、警防課、電話 24-0119、IP-050-5528-5166。保育のお仕事に関わりたい方を応援します。保育士ご紹介、就職お祝いキャンペーン。保育士を離職中の方、復職を検討している方、保育の仕事に興味がある方は、ぜひご相談ください。皆さんの希望に合った保育施設をご紹介します。また、職場復帰に不安のある方を対象とした復職者向けセミナーを行うほか、資格がない方には、保育士資格の取得を支援します。知り合いの保育士をご紹介してくださった方、就職された方にお祝い金プレゼント。詳細は問い合わせを。問い合わせ、県子ども未来課、電話 029-301-3252。イベントの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、会議や学会の経費の一部を補助します。詳細は、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。維持福祉金の支給申請は、2月28日金曜日までに、対象、父、母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前と同居して養育し、市内に1年以上住んでいる方。必要なもの、養育者のハンコ、通帳、遺児の戸籍謄本。支給額、年。児童1人につき36,000円。9月、3月に18,000円を支給。3月期は、3月25日水曜日に支給。申し込み、2月28日金曜日までに子育て支援課か市民課各支所へ。土曜日曜日は市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。問い合わせ、子育て支援課、内線323。ゴミカレンダーが変わります。毎年各家庭に配布しているゴミカレンダーのレイアウトや掲載内容を見直しました。令和2年度ゴミカレンダー写真は3月5日号司法と一緒に配布します。ゴミの収集日程はお住まいの地区ごとに違います。ゴミカレンダーが届かないときは3月以降にお近くの支所または交流センターの窓口までお越しください。また、市のホームページに掲載しますのでご利用ください。ゴミの分別に困ったときは、清掃センターへ問い合わせるか、ゴミ処理ハンドブック、令和元年10月改訂や、日立市公式アプリ日立ナビ、12ページ中ほどの QR コードからインストールできます。で、ご確認ください。iPhone 用、Android 用の QR コードがあります。問い合わせ、清掃センター。電話 24-5353。IP-050-5528-5176。生ゴミ処理機器設置奨励金制度をご利用ください。市では、家庭から出る生ゴミの減量化、資源化を推進するため、市内在住で生ゴミ処理機器を購入した方に奨励金をお支払いしています。対象機種、コンポスター、密閉式処理機、補助基準、1世帯2機まで、購入価格、消費税を除くの3分の2、100円未満切り捨て。1機あたりの限度額 3000円。電動式処理機、1世帯1機まで。購入価格、消費税を除くの2分の1、100円未満切り捨て。1機あたりの限度額、2万円。申し込み、申請書に必要書類、領収書またはレシートを添付して、環境衛生課、内線569へ。申請書は、環境衛生課または各支所、各販売店にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。民有地の伸びた生垣や樹木の剪定と草刈りをお願いします。民有地から道路へ張り出している生垣や樹木の枝、雑草が原因で通行に支障をきたすほか、標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故が発生する場合があります。剪定や草刈りなど適切な管理をお願いします。また、倒木の恐れがある枯れ木などの伐採もお願いします。問い合わせ、道路管理課、内線219。県民交通災害共済の加入受付。県民交通災害共済は、交通事故に遭われた方の救済を目的とする見舞金制度です。自動車、バイク、自転車などの事故により死傷した場合に見舞金の給付を受けることができます。歩行中の転倒は対象外。共済期間、4月1日から来年3月31日、1年間。4月1日以降も随時加入できますが、共済期間は加入日の翌日からとなります。料金、一般900円、中学生以下、令和2年4月1日現在、500円。申し込み、3月31日火曜日までに生活安全課または各支所へ。問い合わせ、生活安全課、内線515。交通事故相談所のご案内。交通事故の損害賠償や示談の進め方など、お気軽にご相談ください。相談は無料です。また、弁護士相談、事前予約制も行っています。1、中央交通事故相談所、水戸市。電話、029-233-5621。2、六甲地方交通事故相談所、鉾田市。029-133-6222。3. 県南地方交通事故相談所、土浦市、029-823-1123。 4. 県西地方交通事故相談所、筑西市、029-624-9112。 2. 3は火曜日閉庁、4は木曜日閉庁。相談時間は平日午前9時から正午、午後1時から4時45分、年末年始を除く。問い合わせ、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 第三者行為による交通事故などにあった場合は、まず連絡を。国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者が、交通事故やペットの噛み傷といった第三者、自分以外の行為で怪我をした場合、被害届の提出で保険証を使って治療を受けることができます。治療費は保険者が一時的に立て替え、後日加害者に請求することになります。 保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに国民健康保険課へ連絡を。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。公の施設の指定管理者が決まりました。施設名、障害者共同生活援助施設。指定管理者、NPO 法人日立太陽の家。指定期間、令和2年4月1日から令和6年3月31日。担当課、障害福祉課、内線485。施設名、高原自然体験交流施設。指定管理者、高原グリーンツーリズム推進会。指定期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日。担当課、にぎわい施設課、内線411。指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を広く民間の団体や事業者に任せ、市民サービスの向上と施設運営の効率化を図るものです。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289。久慈サンピア日立の臨時休館。館内メンテナンスのため休館します。日時、ホテルは2月17日月曜日から20日木曜日。スポーツセンターは2月17日月曜日。問い合わせ、にぎわい施設課、内線474。市税、国保料などの休日納付相談。2月の相談日をお知らせします。日時、2月23日祝日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期。納期限は3月2日月曜日です。固定資産税、都市計画税、4期分。国民健康保険料、9期分。介護保険料、9期分。後期高齢者医療保険料、8期分。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、2月20日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、説明会後の面接により入会が決まります。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018。不動産購買案内。購買日時、3月3日火曜日、午後1時20分から2時20分。受付は午後0時50分から。購買場所、水戸合同庁舎2階大会議室、水戸市。購買対象不動産。番号、ところ、 財産の表示、面積、見積金額、購買保証金の順に読みます。31-26、折笠町、阿座仮宿、349-1、畑、371平方メートル、180,000円、20,000円。31-27、折笠町、阿座北向こう、430番、畑、576平方メートル、25,000円、30,000円。31-28、折笠町、阿座北向こう、434番、畑、574平方メートル、阿座北向こう、435番、畑、152平方メートル、阿座北向こう、436番、畑、469平方メートル、470,000円、50,000円。31-108、助川町、2丁目、宅地、162.46平方メートル、2丁目47番、居宅、店舗、作業所、1階、99.63平方メートル、2階、116.64平方メートル、474万円、48万円。持ち物、31-26、27、28は、買い受け適格証明書が必要です。手続きは、市農業委員会に問い合わせを。中止になる場合があります。詳細は、茨城租税再建管理機構のホームページをご覧ください。問い合わせ、茨城租税再建管理機構、電話 029-225-1221。
催し、元気カフェ2月のイベント、ところ、時、内容の順に読みます。元気カフェ助川、市役所庁舎南隣、10日月曜日、午前11時から11時45分、健康体操プラスワン。19日水曜日、午後1時30分から2時30分、デジタルホーン演奏。20日木曜日、午後1時30分から2時30分、看護師による高齢者の健康相談。21日金曜日、午後1時30分から2時30分、ハーモニカコンサート。元気カフェあゆかわ、女性センター内。13日木曜日、午前10時15分から11時15分、折り紙を楽しむ、干支のおひなさま作り。21日金曜日、午後1時30分から2時、カフェで楽しく、ゆるゆる健康体操。元気カフェ久慈浜、老人福祉センター吹き上げ荘内。14日金曜日、午前10時から午後3時。1日限定お楽しみメニュー、バレンタインデーを楽しもう。21日金曜日、午前11時から11時30分、椅子に座ってストレッチ。当日直接会場へ。問い合わせ、元気カフェ助川、IP050-5528-5138、元気カフェあゆかわ、IP050-8012-4182、元気カフェ久慈浜、 IP050-8012-4182。 8012-4183。日立市芸術祭、日立能楽会新春発表会。日時、2月16日日曜日、午前10時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。問い合わせ、日立能楽会、河合、電話 090-3439-0502。郷土博物館企画展、日立にいた太古の生き物。1、5億年前、500万年前の化石展示。日時、2月22日土曜日から3月29日日曜日、午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで。2月25日火曜日は休館。2、特別講演会、化石の魅力と謎。茨城が誇る巨大ザメ、哺乳類足跡、ゾウ化石の発掘記。日時、2月29日土曜日、午後1時30分から3時。内容、茨城県の化石についての講演。講師、安藤久夫さん、茨城大学教授。先着30人。場所、1、2、とも、郷土博物館。申し込み、1は直接会場へ、2は2月13日木曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231、IP050-5528-4923 へ。吉田忠音楽記念館展望カフェ2月の演奏。ギターで奏でる青春時代の思い出曲集。日時、2月22日土曜日、午後6時開演、午後5時30分会場。出演、長山博司さん。曲目、寒い朝、異国の丘、影をしたいて、名残雪、シクラメンの香り、ほか。問い合わせ、吉田忠音楽記念館。電話、21-1125。冬の星空観察会。日時、2月22日土曜日、午後6時から7時30分。受付は午後5時30分から。雨天決行。内容を変更して実施。場所、奥日立きららの里、里の館、わんぱく広場。内容、日立シビックセンター職員による天体解説、星座早見版の工作、中学生以下、天体望遠鏡による星空観察会、先着50人、参加料、1人200円、豚汁付き。申し込み、奥日立きららの里のホームページから申し込みを。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。 ズンバ、心と体を健康に、初めてでも安心、若者同士で楽しく踊ろう。日時、3月5日木曜日、午後6時30分から8時。場所、池の川桜アリーナ。対象、おおむね18歳から39歳の方、高校生を除く、先着20人。講師、柴田舞さん、ズンバ、丸 R、登録商標、インストラクター。持ち物、上履き、飲み物。運動のできる服装で、無料託児あり。参加料500円、保険料含む。申し込み、2月10日月曜日の午前9時から2月27日木曜日までに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、
生年月日、電話番号を電話か E メールで日立市青少年イベント企画部事務局女性青少年課内 26-0315 E メール wakamono@city.hita.chi.lg.jp へ。ランニングフェスタ 2020& 鍋バイキング、日時3月7日土曜日午前9時受付開始、場所奥日立きららの里および周辺地域、種目 A ハーフリレーマラソン奥日立きららの里周回沿路7周約21キロ、対象中学生以上、1チーム2人以上、7人まで。B、タイムチャレンジ、奥日立きららの里周回沿路1周約3キロ、中学生以上、A または C とのダブルエントリーか。C、トレイルラン、奥日立きららの里から高鈴山山頂往復約8キロ、高校生以上、2人以上のグループ。D、ファミリートレッキング。奥日立きららの里から、上根山山頂往復約3キロ。小学生以上、2人以上のグループ。高校生以上の同伴者が必要。すべて先着30チーム。タイムチャレンジは先着30人。参加料、大人1500円、子供、中学生以下500円。申し込み、2月28日金曜日までに、奥日立きららの里のホームページから申し込むか、申し込み書、ホームページからダウンロードできます、を郵送かファックスで、奥日立きららの里、郵便番号、311-0402 入試県庁863-1、ファックス 24-3911、 電話 24-2424 へ。大人のためのお話し会、昔話を楽しむ。日時3月11日水曜日午後2時から3時、場所記念図書館お話の部屋。内容、卵の殻の酒作り、鳥のみじい、ほか、語り、田中久子さん、茨城お話の会、先着20人。申し込み、2月12日水曜日の午前9時30分から直接か電話で、記念図書館 24-7714、IP050-5528-4946 へ。出会い応援セミナー&スイーツパーティー、日時3月14日土曜日午前11時30分から午後3時、受付は午前11時から。場所ホテル天地閣朝日町、無料駐車場あり。対象、おおむね40歳までの独身男女。セミナーとスイーツパーティーに参加できる方、定員50人、多い時は抽選。内容、婚活の心構えや異性との具体的な関わり方などを学ぶセミナー。講師、田口智之さん、一般社団法人、日本結婚支援協会代表理事。軽食とスイーツを楽しめるパーティー。参加料、男性3500円、女性2500円。締め切り後の取り消しは、キャンセル料、会費全額がかかります。申し込み、2月28日金曜日の午後5時までに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、 職業を電話か E メールで、日立出会い応援協議会事務局、子育て支援課内、内線338、E メール、kosodate@city.hitachi.lg.jp へ。未来へつなぐ郷土の芸能 in 共楽館。日時、4月12日日曜日、午前11時から午後3時30分、午前10時30分会場。場所、日立武道館、旧共楽館。駐車場あり、公共交通機関をご利用ください。内容、子供を中心とした郷土伝統芸能公演、子供歌舞伎、人形浄瑠璃、歌舞伎踊り、子供鳴り物、前売り券、軽食お茶付き、指定席3000円、自由席2000円、高校生以下自由席1500円。チケットは2月12日水曜日から日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館、UU10OJ ホール、共楽館を考える集い事務所で販売。問い合わせ、共楽館を考える集い事務局。電話、21-4884。月曜、水曜、金曜日の午前10時30分から午後3時30分。
講座、桜講演会、見て聞いて、ウクライナを知ろう。日時、2月15日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立シビックセンター502号会議室。内容、ウクライナについての講話。講師、ネケロア・マリナさん。料金、300円。料金の一部を寄付。申し込み、2月14日金曜日までに、氏名、電話番号を、電話かファックスで、国際交流ボランティアネットワーク、桜。薄い、電話、ファックス 34-6257 へ。歯科衛生士復職支援講習会 in 日立市。日時、2月20日木曜日、午前10時から正午。場所、和田歯科クリニック末広町。対象、再就職を希望する歯科衛生士。先着10人。実習、歯周病治療の基礎の基礎。講義、高齢化社会における歯科衛生士の役割。就職相談あり。申し込み、2月12日水曜日までに電話で。公益社団法人、茨城県歯科医師会無料職業紹介所、029-252-2561 へ。子育て中の方のための再就職準備セミナー。日時、2月28日金曜日、午前10時から11時30分。受付は午前9時40分から。場所、日立地区産業支援センター。対象、子育て中で仕事を探している方、先着30人。内容、履歴書、職務経歴書の書き方、無料託児あり、生後1ヶ月以上の未就学児対象。申し込み、電話で、ハローワーク日立マザーズコーナー、21-6441-44#へ。青年貢献制度講演会、日時、3月1日日曜日、午前10時から正午。場所、女性センター。内容、青年貢献制度について、身近な事例をもとに分かりやすくお話しします。 講師、近藤聡さん、弁護士。申し込み、2月28日金曜日までに、電話か E メールで、NPO 法人市民貢献人の会日立、51-1031、E メール、master@shiminkoken.org へ。高原自然塾の講座、1、メダカの育て方講習会、日時、2月15日土曜日、26日水曜日、確実、午前10時から正午、場所、高原自然塾、確実、先着20人、料金、1000円、お土産メダカ付き。2、日本蜜蜂の飼い方講習会、日時、3月1日日曜日、28日土曜日、確実、午前10時から午後3時、雨天決行、場所、高原自然塾集合、確実、先着30人、料金、1100円、カレーライス付き。申し込み、どちらも事前に電話で、高原自然塾、39-5391へ。女性の人材育成講座、夢を叶えるための私らしい人生の作り方、日時、3月5日木曜日、午前10時から正午、場所、日立シビックセンター6階集会室、対象、市内に住んでいる女性、先着30人。内容、ライフステージが変わっても、自分らしく生きるためのコツや、夢を叶えるためのモチベーションの保ち方についてのお話。講師、高久香織さん、フラワーデザイナー、茨城大人女子会代表、無料託児あり、未就学児、先着10人。申し込み、2月28日金曜日までに、人材育成講座参加希望と明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無を、E メールかファックスで、女性、青少年か、E メール、josui@citi.hitachi.lg.jp ファックス 26-0317 電話 26-0315 へ。郷土博物館の講座、ふるさと教室、歴史、鉱山町の昭和の情景、砂押監督と日光日立が活躍した頃、日時、3月12日木曜日、午前10時から11時30分、場所、郷土博物館、講師、郷土博物館職員、参加料100円、資料代、先着60人、申し込み、2月13日木曜日の午前9時から電話で、郷土博物館、23-3231IP050-5528-4923 へ。シビックサロン、大人の和太鼓体験。太鼓を叩いてリフレッシュしませんか？初心者向けの内容です。日時、3月15日日曜日、午前10時から午後0時30分。場所、日立シビックセンタースタジオ。対象、高校生以上、先着12人。講師、民族歌舞団荒馬座。参加料、1500円。申し込み、2月15日土曜日の午前10時から電話で、日立シビックセンター 24-7711 へ。
募集。日立桜ロードレースのボランティアスタッフ。日時、4月5日日曜日、午前6時から午後2時。係によって時間に変動あり。場所、日立シビックセンター新都市広場周辺、および給水所。内容、大会運営のサポートボランティア、選手誘導、配布補助、給水所など、写真、昼食とオリジナル T シャツを支給、募集形態、個人かグループ、申し込み、2月21日金曜日までに指定の申し込み用紙、日立市体育協会にあるほか、体育協会のホームページからダウンロードできます。を直接か郵送で、日立桜ロードレース大会事務局、日立市体育協会内、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661、IP050-5528-4928 へ。詳細は問い合わせを。市民農園の使用者。使用期間、令和2年4月1日から令和4年3月31日、2年間。募集区画、川尻市民農園54区画。滑川市民農園67区画、東大沼市民農園76区画。対象、市内に住んでいる方で農家以外の方、1世帯1区画、多い時は抽選。栽培できるもの、野菜および花、植樹は不可。料金、年額3000円、1区画20平方メートル。申し込み、2月5日水曜日から19日水曜日までに、所定の申し込み書、農林水産課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を直接か郵送で、農林水産課か、各支所へ。問い合わせ、農林水産課、内線403。中里レジャー農園サポーター、ボランティア。日立中里フルーツ街道として、リンゴなどの美味しい果物が注目されている中里地区の果樹農家で、農作業を手伝う方を募集します。対象、18歳以上の健康な方で、現地へ自分で行くことができる方。農業経験は問いません。申し込み、3月3日火曜日までに、登録カード、農林水産課各支所にあります。を、直接か郵送、ファックスで、農林水産課、ファックス、24-1713、内線402へ。後日、登録者の説明会を開催します。詳細は問い合わせを。公設児童クラブの支援員、補助員。勤務場所、市内小学校の児童クラブ室。応募要件、子供が好きで熱意のある方。市の直接の採用ではありません。大学生も可。補助員は資格の有無は不問。業務内容。主に放課後における小学生の自主学習、遊びなどの見守りや支援など。勤務時間。平日。午後1時から7時、 土曜日、夏休み、冬休みなど、午前7時30分から午後7時のうちのシフト勤務。申し込み、直接か電話で、鹿島児童館、22-5581 へ。
子供、日立アートワクワク展覧会。日時、2月9日日曜日から23日祝日。確実、午前10時から午後6時。23日は午後3時まで。場所、角記念市民ギャラリー。内容、日立アートワクワク少年団の団員たちによる展覧会です。団員が1年を通して制作した絵画作品の展示などを行います。23日は特別イベントで、マイ作品ギャラリートーク、午後1時から2時、門広志作品ギャラリートーク、午後2時から3時を行います。問い合わせ、文化国際課、内線534。福祉プラザおもちゃライブラリー、親子で作って遊ぼう。日時、2月19日水曜日、午前10時30分から正午。場所、福祉プラザ大瀬町。対象、乳幼児と保護者。内容、ポシェットの会、ボランティアと一緒に、身近な材料でおひなさまを作ります。参加料100円、材料費。申し込み、2月10日月曜日の午前9時30分から、電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。子どもすくすくセンター、ママの手作りスクラップブッキング。日時、2月21日金曜日、午前10時から正午。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、無料託児あり。内容、家族の写真を素敵に飾ります。講師、横内時恵さん、富士フイルムアルバム大使。定員15人、多い時は抽選。参加料400円。申し込み、2月17日月曜日までに直接か電話で。子どもすくすくセンター 23-5522 IP050-8012-4022 へ。午前9時から午後5時。南部子どもの広場、親子で楽しもう。日時、2月27日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、未就園児2歳児からと保護者。先着15組、0から1歳児の託児あり。内容、リズム遊びなどで親子一緒に楽しみます。講師、子どもの広場保育士。持ち物、飲み物、タオルなど、動きやすい服装で。申し込み、2月12日水曜日の午前9時30分から電話で。日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。ひな飾りを作ろう。日時、2月29日土曜日、午前10時から11時30分。場所、南部図書館。対象、未就学児と保護者。内容、手作りのひな飾りを作ります。問い合わせ、南部図書館。電話、29-1125。IP050-5528-4950。 イングリッシュダズー。 日時、2月29日 土曜日、午前11時と午後2時、場所、かみね動物園内、対象、小学1年から3年生、各回先着20人、内容、英語ズーマップを作ります。参加料無料、入園料別途、申し込み2月19日水曜日までに、参加者の氏名、ふりがな、学年、電話番号、希望時間、両方もか、を、E メールか、ファックス、電話で、かみね動物園、E メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp、ファックス、22-5596、電話、22-5586、IP050-5528-5184 へ。
かえっこバザール2020&大人のかえっこ。日時3月1日日曜日午前11時から午後3時。受付は午後2時まで。場所、池の川桜アリーナ武道場。内容、遊ばなくなったおもちゃを交換するお金を使わないお店屋さん遊び。おもちゃ病院、大人向け日用品雑貨交換など。持ち物、上履き、手提げ袋。問い合わせ、 NPO 法人日立親子の広場。電話 22-3023。 火曜、木曜、金曜日午前10時から午後3時。目指せお天気博士。お天気ワークショップ。日本で唯一の市営気象台の見学や天気に関する実験などを通してお天気博士を目指してみませんか？日時3月14日土曜日午前9時30分から正午。好天中止。場所、天気相談所、市役所4階。対象、市内に住んでいるか通学している小中学生と保護者。小学3年生以下は保護者同伴。定員20人。保護者を除く、多い時は抽選。内容、雷って何だろう。びっくりドッキリお天気実験。自分の生まれた日のお天気調査隊。申し込み、3月2日月曜日必着までに、お天気ワークショップに参加と明記の上、参加者全員の住所、氏名、生年月日、電話番号をファックスかはがき、E メールで環境政策課、ファックス 21-5016、 E メール tenso@city.hitachi.lg.jp 内線297へ。参加の可否は3月5日木曜日までに全員にご連絡します。諏訪すくすくランド、諏訪交流センターで遊ぼう。親子で楽しむ音楽遊び。日時3月6日金曜日午前10時から11時30分。場所、諏訪交流センター大ホール。対象、1歳から3歳児の親子。先着20組。内容、親子で音楽遊びを楽しみながら遊びの大切さをお伝えします。講師、佐川智子さん。子育て支援相談員。持ち物、飲み物、汗拭きタオル。動きやすい服装で。申し込み、2月12日水曜日から、住所、氏名、年齢、電話番号を直接か電話で、諏訪交流センター、33の 3841 IP050-8012 の4064へ。親子でわらべ歌や手遊びを楽しもう。日時3月17日火曜日午前11時から11時30分。場所、記念図書館1階お話の部屋。対象、0歳児と保護者。先着20組。申し込み、2月13日木曜日の午前9時30分から直接か電話で、記念図書館 24-7714 IP050-5528 の4946へ。
健康、うつ病予防ゲートキーパー養成講演会、自殺と関連の深いうつ病を予防するとともに、自殺の危険を抱えた方の存在に気づき、適切に関わるゲートキーパーの役割などを学ぶ講演会です。日時、3月12日木曜日、午後1時30分から3時30分。場所、市役所5階、503、504号会議室。講師、伊藤太郎さん。医療法人、日立渚会、大原神経科病院、精神科医師。申し込み、3月5日、木曜日までに、直接か電話、ファックスで、障害福祉課、内線465、ファックス 22-3011 へ。肝臓病教室、日時、2月21日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立総合病院1号棟5階 AB 会議室。講座名、1、最新の肝硬変肺がん治療のトピックス。講師、鴨志田敏郎さん、日立総合病院消化器内科。2、肝臓に関するお薬情報、鈴木俊一さん、日立総合病院薬務局。3、筋肉は第二の肝臓、勝山花江さん、日立総合病院リハビリテーション科。4、食事療法について、鈴木香織子さん、日立総合病院栄養科。5、災害時の口腔ケアについて、湯本優さん、日立総合病院歯科口腔外科。6、肝疾患相談支援センターより、塩山明美さん、日立総合病院医療サポートセンター。申し込み、電話で、日立総合病院肝疾患相談支援センター 23-8354 へ。祝日、病院休診日を除く月曜から金曜日の午前10時から午後4時。おたふく風邪予防接種費用を助成しています。平成31年4月からお子さんのおたふく風邪ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。対象、1歳以上、小学校就学前、平成25年4月2日以降生まれの方、すでに2回の接種が済んでいるおたふく風邪に罹患済みの方は除く。助成回数1回、助成額4000円、接種料金が助成額を下回る場合は低い方の金額。接種方法、医療機関に直接お申し込みください。 助成方法。1、市内の医療機関で接種する場合、医療機関の窓口で接種料金と助成額の差額をお支払いください。2、市外の医療機関で接種する場合、接種料金を一度全額支払い、健康づくり推進課に領収書及び明細書の原本、接種記録、母子健康手帳の写し、振込先金融機関の通帳の写し、ハンコをお持ちの上申請してください。後ほど口座へ助成金を振り込みます。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。豊浦交流センター、植栽クラブ豊浦、第2木曜日、9時から14時、月1500円、食材費、佐川、電話 080-6723-5566、なめかわ交流センター、ビューダンス、社交ダンス、第1から第4月曜日、17時から19時、年1000円、村松 42-8052、宮田交流センター、ゆるよが、第2から第4月曜日、9時30分から12時、1回500円、佐藤 080-1252-4643、元宮老人福祉センター、ことぶき囲碁クラブ、元宮支部、月曜、木曜日、9時から15時50分、年1200円、佐藤 42-4082、ユナゴ交流センター、吉野会カラオケ、第1、第2、第4火曜日、13時から16時、月700円、森 090-9008-5589、助川交流センター、ホクレレ、ウクレレ、第1、第3木曜日、第2水曜日、13時30分から15時30分、月2000円、渡辺 21-6067、18時以降、大久保交流センター、キキクラブ、ストレッチ、骨盤体操、第1から第4水曜日、19時から21時、月2500円、小野 38-3440、18時以降、花山交流センター、パンプキン、ズンバ、マルアール、登録商標、第2、第4水曜日、10時から11時30分、月1000円、入会金、年会費、各100円、草間、090-7734-5849、子連れ参加、か、9時、交流センター、レインボー、優しいヨーガ、第2、第4月曜日、9時30分から11時30分、月1800円、佐藤 54-2685、久慈川日立南交流センター、総局クラブ、第1から第3金曜日、9時30分から12時、月2500円、和田 52-5186、道具は用意してあります。
県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも1月14日現在。基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか9市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市、鉾田市。コシアブラ、野生、日立市、日立大田市ほか8市。キノコ類、野生、高萩市、北茨城市、城里町。イノシシ肉、県内全域、石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。霞ヶ浦、北浦及び外那坂浦並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦及び外那坂浦並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川を除く。表1終わり。表2。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、露地栽培、については一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立大田市、ほか3市町。表に終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.perf.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ。農作物検査は茨城県の産地振興課。水産物検査は同漁政課。電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。公立学校などの測定結果。測定日12月3日から25日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.035 から0.070。中学校、0.040 から0.072。特別支援学校、0.061。認定子ども園、幼稚園、保育園、0.033 から0.080。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館 3.5 メートル。測定値令和2年1月15日 0.040。 西部支所 3.5 メートル 0.036。 消防本部 1.0 メートル 0.035。 中工事小学校 3.5 メートル 0.041。大沼小学校 3.5 メートル、0.047。久慈中学校、3.5 メートル、0.049。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、生活安全課、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ、問い合わせ、生活安全課、内線577。
オペラミュージカル、日立の玉手箱、本公演。日立市市政施行80周年、いいねがいっぱい、日立市。市政施行80周年記念事業マーク。2019、since 1939。日立の1500年の歩みの中で伝えられてきた先人や先駆者の知恵を、伝統芸能である大瀬さざら舞や能、津軽三味線を交えて紹介しながら、西洋のバレエが花を添えます。まさに、東洋と西洋の芸術が溶け合った新しいジャンルのミュージカル劇。ミュージカルとともに、昔懐かしい知られざる日立の風景や人物の写真を大スクリーンに投影し演出効果を高めます。大人から子供まで見て楽しみ、聞いて楽しめるオペラミュージカル。ご来場をお待ちしております。時、3月28日土曜日、午後3時開演、午後2時会場。3月29日日曜日、午後1時開演、正午会場。ところ、日立市民会館、料金、全席指定、S 席3000円、A 席2500円、高校生以下席1000円、乳幼児の入場不可。チケット、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、UU10OJ ホール、水木交流センターで販売中。写真があります。プレ公演の様子です。写真終わり。問い合わせ、日立の玉手箱実行委員会事務局、電話 34-2858、日立市民会館、電話 22-6481。 日立市茨城キリスト教大学連絡協議会学生プロジェクト成果発表会。地域の課題解決に向けて取り組んだ学生グループが研究成果を発表。本市と茨城キリスト教大学との連携事業の一環として、地域の課題解決に向けて取り組んできた学生グループの研究成果の発表会を開催します。時、 2月15日土曜日、午前10時から11時、午前9時30分開場。ところ、市役所5階、503、504号会議室。発表テーマ、上根公園の活性化、ジェンダーイクオリティの視点から捉える日立市の未来。料金、無料。当日直接会場へ。写真があります。昨年度の成果発表会の様子。写真終わり。問い合わせ。制作企画課。内線348。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話0294-22-3111。IP050-5528-5000。必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.citychi.lg.jp/sHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
1月1日現在の人口世帯数175,635人、前月比マイナス158、男87,549人、マイナス104、女88,086人、マイナス54、78,163世帯、マイナス59。12月の出生数、70人。以上で、声の広報、司法日立、令和2年、2020年、2月5日号、ナンバー1668を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。